今夜のお客様は前回に引き続き株式会社和の湯グローバル CEO の道智浩さんです。
まあ、道さんはね、はい、日本に来る前に、お父さんから人の悪口は言わないと、人と争わないと、人を裏切らないと、日本人と誠実に接しなさいということを言われて日本にやってきたわけですよね、はい、そして自分で和の湯という、まあ、日本的な名前の会社を作って、どうやって日本のビジネスを成功させてきたのか、そしてこれからマレーシアに戻って日本とマレーシアとの関係をどうしたいのか、まあ、そういったことをお聞きしたいなと思います。それでアルバイトしながら今度早稲田の大学院から行かれるわけですね、
はいはい、
これは政治学を目指そうということ
で、そうですね、国際そうですね、
で早稲田を出て、そしてマレーシア帰ったら政治をやりたいということを考えてたわけですか。
そうですね、そうつもりですね。僕はね、一番運が良かったのが雅子様のお父さんお会いしたんですよ、はい、お会いできて、そうですね、和田先生ですね、素晴らしくて立派な先生でした、僕から見ると、本当にもう尊敬、すごい尊敬できた先生なと、すごい感動しました。それで和田先生はね、もともと国連大使だったんですね、非常にもリアル話でしたね、教科書を使わずに、資料はね、国連から持ってきた資料ですね、あらゆるも英文、英語でずっと見てて、教えられた時にもう全てもう経験とでもあらゆるものを本当にこれはもう勉強、すごい勉強になりました。早稲田だから勉強したものをマレーシアに行かせば非常に有意義的な勉強じゃないかと思ったんですね、
なるほどね、はい、で早稲田を出て日本の会社就職。
そうですね、ずっと日本の、正直言って僕はね、大企業まで行かなかったんですね、中小企業に入ったらもっと、
いろんなことや
る。そうなんですね、
大企業だと一つの部署に行ったらずっとそのままその部署にいる。
そうなんですね、おっしゃった通りですね、それで実際僕は、どうせこれからビジネスマンと政治家になりたいわけですから、
自分でですね、
それでもっと幅広く、
もっと自分が勉強するためにはむしろ中小企業でいろんなところを回った方が勉強になると。
そうなんですね、三社ともですね、やっぱ伝統的な企業だったんですね、学校では勉強できないことはできたんですね、もちろんどこの企業行っても、内部の政治闘争とかまずあります、派閥のがまずありますね、僕から見ると、アメリカ企業と違うところ何かありますね、何があったかじゃないかと思ったんですね、なぜかというとアメリカ企業だとやっぱ実力、主義が多いじゃないですか、日本の企業だと、やはり上から言われたことを反抗せずに、もう、守っていくわけですね、そこまでは企業の成長はできなくなるんですよ、やはり競争させないと、実力を出させないと、ただ毎月30万50万もらいつつ、そのまま上司から言われる通りやっていくと、企業は絶対的には成長できないと、伸びないですね、その辺は僕はもう分かったんですよ、だその企業のおかげで
日本の企業のマイナスのところですね、
そうなんですよ、それでやはりなかなか進めないじゃないかと、もう一つですね、これから国際化時代になって、なっていかれますので、なかなかですね、こういう形だと世界には勝てないよと、相当社長にも
伝えたんです、日本的なやり方だけでは世界では勝てないと、
そうなんです、それで本当にまずっと伝えたんですね、なかなか、僕から見ると、なかなか変えてないじゃないかと、ほとんどもう赤字になってるんですね、今の企業前通ってたけど、残念ながら実力をやはり発揮させないと、上はもちろん上司が優秀であればもちろんずっと良くなると思うんですね、今の時代ですね、やはりどうやって改革じゃなくて革新を目指してやっていくかと、だから生き残りじゃなくて、勝ち残りのために戦っていかないと負けてしまおうと、
ただ昨日のことを同じようにやってただけでは日本の企業は伸びないと、
そうなんです、
新しいことを次々と想像して考えていかないとダメだと、そうなんです、いうことをおっしゃったわけですね、
そうなんです、それでそれは日本企業の弱みですね、日本人方ですね、非常に誠実で真面目で責任を持ちながら頑張ってきてるんですよ、実は、 特に今の大企業の年配とか、うん、みんなも本当に信用を持ちながらもう頑張ってきている、うん、あの方たち多いですね、うんうん、ただし人材をもっと集めて、うん、もっと実力を発揮させないと、うん、このままだと多分日本
負けてしまうと。
そうですね、うん、これずっと僕から見てきたんですね、うん、中国企業から大きい企業ですね、うん、まあ、名前言えないくらいですね、うん、あの依頼があったんですよ、うん、和の湯は有名企業ではないですか、うんうん、すぐ大手日本の大手企業に電話入れて依頼したんですね、うんうん、僕はどういう企業なのか、あの中国からどういう企業から依頼あったかと、うん、ぜひ会わせてくれないかと、うん、判断が遅れてて、うん、電話も来なくて返事も来ないし、うん、もうある意味負けてしまったんですね、うんうん、その中国企業の技術はドイツに依頼してしまったんですよ、うん、
ドイツに
、
うん、
あの負けちゃったんですね、ですね、結果としてね。
そうなんですね、うん、結果として負けちゃったんですね。
それな、日本はやっぱりパッパッパッパッと反応しなかったからですか。
そうですね、判断が遅くて、やはり日本はどんどんどんどん無責任社会になってしまうじゃないかと思うんですね。やはり責任は取らない方がいいじゃないかと、うんうん、だってこの計画を取って失敗したらグビなのじゃないかと思う、ね、今企業の社員が多いじゃないですか、
うん、 そうね、
その辺は非常にかわいそう部分ですよ、
うん、
やはり企業精神を持たないと企業をどうやって拡大できるか、うんうん、こういうことをずっと 僕はねこの10年間、うん、あのサラリーマン生活で見てきたんですよ。
なるほど。なんかその企業のね社会の中で上司が連れてってくるのは接待だと、
そうなんですね。
この接待があまり好きじゃなかったって。
僕はねなんで好きじゃないかというと、僕は酒飲まないですね。まあもちろん一杯目はいいんですけど、うん、まあ付き合いのために2杯目はほとんどやめてしまいます、うん、お茶を代わりに、うん、あとまあもう一つナイトクラブはあまり行かないですよ僕は、
うん、
女酒屋これ必ず、うん、あのセットしてます、
うんうん、
その辺は必ずセットしてますか、うんうん、僕は絶対にこれはやりません、
うん、
ただ一つは代わりに二つはやってほしいと、
うん、
何かというと品質と値段、
うん、
この2つはやってもらえば僕はもっともっとボーナスもらえるわけさ、
うん、
給料もらえるさ、
うん、品質と値段で勝負しましょうと、
そうですそうなんです。
接待でお酒や、女性や
そうです、ね
ね、ご馳走したり、
そうです、
そういうことで事業を取ってくるんじゃない
と、そうですね、ただあの僕 の, あの前働あの勤めてたところですね、うん、やはり、まあ、本部長が、まあ、海外に行きたいなんかも言って、うん、やっぱいつも社長にも相談 しながら話したんですね、うん、社長も中国できないのに連れてもいいかどうか、まあ、最終的には報告義務させられるから嫌だなと、
うん、
ただ誠実に報告しないと、うん、まあ、こっちも責任がなくなるんで、うん、どうしようどうしようとずっとそう いからもう連れて行ってと、
うん、
やっぱ女と酒がもう行ってしまいましたと、
うん、お客さんが要求するわけですな。
そうなんですね、うん、それでまあ温情も残ってるじゃないですか、
うん、
営業マン、まあ、営業マンの時は行って、うん、まだ女と酒までもご馳走させて、うん、今いただきましたとご馳走してもらったと、うん、じゃあ何度か注文しようか、何だ何度か1品か2品ぐらいやらせようかと、うん、工場たちに、うん、そういうこともあるんですよ、
うん、日本はやっぱり接待すると、まあ接待してくれたんだから、少しはあの注文しようと、
そうですね、
そういう、でもそれじゃあ企業は伸びないと、
そうですね、その辺は多少あの影響があるんですね、うん、いいものいい商品であればもちろん、
う
ん、
いい商品と品質と
そうですね、
サービスとかね、そういうものをきちんと知って本当に勝ち取るのがビジネスだということなんですね。
そうなんですね、ビフォーとアフターが大事なんですね、
うんうん、
ビフォーが何も利益出ない限りはこれは受けない方がじゃないかと僕は思いますね、
うんうん、
ただ利益が出た結果ですね、
うんうん、
アフターの話だと、まあ、多少これはいいんじゃないかと、
うんうん、
ただビフォーはすぐこういう3点セットを受けてしまうと多少温情が残るじゃないかと、
う
ん
う
ん、
ビフォーっていうのはそのまだその注文が来る前に接待だとかお酒を飲んでもらったりだとか女性を紹介したりとかそういうことやっても結果が出ないということですね。で結果が出たアフターだったら そういうことも多少やってもいいということですか。
そうですね、うん、僕の考え方ですね。だけれどもあのやはり酒はもう全く、うん、まあ、興味ないので、うん、個人によって違ってきますね、うんうん、だからあの酒と女性はやはりビジネス世界に離れないことじゃないかと、うん、
なるほど これはマレーシアどうですか。
マレーシアもあります。
ありますか。世界どこでもそうですか。
そうですね、うん、香港もあります。
香港もあります。そうですか。
状況によってやはりビフォーが何も利益出てない、プロフィット何利益が何も出てないのにここまで受けてしまうと良くないじゃないかと思うんですね、うんうん、はい。
そのまだ利益も出ないうちに接待ばかりしてたんじゃ意味がないということですね。
そ
うですね、うん、
その辺はやはりじゃあこれ一品でも二品もやった方がいいじゃないかと、うん、まあ、やってあげようと、うん、そういうことを言ってしまうと、うん、その商品が市場には売れるか売れないかまだ分からないもんですから、うん、そこまで市場調査が必要じゃないかと、うん、ただし売れない場合はまあ安売りでやってしまうんですね、うん、そういうよく元社長から言われたんですね、うん、そういうこと
ですね。本当はマーケットリサーチをもっときちんとして そして売れるような品質のいい そして値段もきちんと決めて、そうやって売っていくのが本当のビジネスだと、ということですね。
そう
なんです。だけども、まあ、接待で買ってもらうとかいうようなことをやってたんでは結果としては長続きしないと、
長続きしないぞ、うん、本当にもう最終的には失敗ですね。
なるほどね、うん。島信彦人生100景志の人たち。
今夜はゲストに株式会社和の湯グローバル CEO の道智浩さんをお迎えしてお送りしています。
そうやってこう日本の企業をこうずっとこう見て歩いて、道さんは何が大事だっていうふうにお感じになりました。これからのビジネスやる上で
大事なのはやはり責任ですね、うん、と信用ですね。僕のビジネス哲学ですと、うん、やっぱフルサービスですね、うん、ビフォーアフターも同じサービスを与えないと信用を失ってしまうんですね、うん、これは大事ですね、うんうん、どういうビフォーアフターかというと、うん、僕はもともと投資面ですね、うん、不動産が一番最初から始まった事業ですね、うんうん、じゃあ不動産を買ってもらったお客様どうやって対応するか、これは考えなければいけないですね、うん、じゃあ買って、まあ、コミッションもらって終わり話ではなく、うんうん、ちゃんとアフターサービスがちゃんとお客様の資産を管理するまでどうやって資産を増やすか、うんうん、もちろん手数料とかいろんなコンサルタント料がもらうんですけれども、大事なのはお客様の資産をどうやって守っていくか、これは大事なんですよ。これは責任でやらなければいけないぞ、うんうん、それで考えなければいけないぞ。
ただ、
は
い、要するに不動産でビジネスで売ったらそれで終わりじゃなくて、
そうですね、
その不動産をどうやって活用するかとか、それアフターサービスっていうか、
そうですね、
アフターのことまで気を使ってあげるとか、
そうですね、
そういうことが大事だっていうこと
ですね。そうですね、うん、それはもう大事なんですよ。例えば僕は12年前から、うん、こういう東急ハンズとかいろんなところに売り、うん、ドン・キホーテとか売り出したんですね、うん、その時は工場にも同じくお客様を立場で立ってもらいたいぞ、うん、じゃあ不良品って言ったらこの不良品がじゃあ生産してこの不良品は自分が買うんですか、うん、買わねえって、買わねえってこの生産できるんですかと、うん、まず自分が顧客の立場立ってからやってもらいたいぞ商品を、うん、教えたんですよ、うん、ちっちゃい会社から育ってきてたんです。今上場したんですよ、うん、会社も何社か我々が僕がずっとやってきた、うん、最初はねちっちゃい会社本当にもうすぐボロボロの工場で、うん、チャンスくださいと、うん、彼がもう20代なので僕は、うん、分かったと、ただ裏切ることしなするなと、うんうん、不良品って言ったら僕は責任が取らなければいけないから、うん、これ必ず守ってくれと、
なるほど、
相手は OK と、うん、そう僕はずっと育ってきてたんです。じゃあこの商品はどうやって見るか、まずお客様の立場から、ま、やってもらいたい。
自分なら買うか、
そうです、うん、自分なら買うならばこの商品は成功しますから、うん、じゃあどういう商品がこれは考えなければいけない、うん、じゃあ我々が与えた商品がこれ見て中身、うん、それで表のクオリティ品質、うん、これがどうやって見るか、じゃあ日本に香港でもいいから、うん、行って商品をちゃんとリサーチしてやれば、うん、絶対的にいいものが作れます、うん、自分が納得いかない商品を出せばね、うん、これは不良品と言いますよ、うん、ただ無理やり不良品出して売ったら二度ともないよ、うん、これは何が大事か、うん、信用と責任なんですよ、うん、もし社長ができなければ 私がやると、
うん、やっぱり不良品を出さないでその代わりいいものを安く出すと、
そうですね、
そのためにはそういう人材を育てていくと、
そうですね、
いうことをすれば必ず成功すると、
そうなんです、
いうのが日本で学んだっていうか感じたことなんですか。
そうなんです、
うん、
要は信用とやっぱ責任ですね、
うん、
商品う、うん、売ったりとか、
うん、
売ってもね、
うん、
不動産も買ってもらってもね、
うん、
やはりお客様立場がどうやって考えるか、うん、そこまでを読まないと、
うん、
なかなか難しいな、うん、ビジネス世界には、うんうん、
もう一つご存知の本の中でね、自分が成功したあれとしては人脈と情報が非常に大切にしたということをよく書かれてますけども、
マーケットを動かすのが人間ですね、
うんうん、
これから今後の5年今後の10年今後の20年、うん、これは全て人間が動かすものですね、
うん
うん、これは情報が必要ですよ、
うん、
今後の5年今後の10年が
どうなるか
と、うん、そう情報得ればね、
うん、
将来を見れるぞ、
うん、
将来を見ると、
うん、
オンリーワン考えしかできないですね、
うん、
その時は未来のことを見えると、
うん、
これからライバルはできなく、うん、ライバルがいなくてずっとどんどん進んでいくぞ、
うんうん、
今しか見てないとライバルだらけでどんどんどんどん戦っていくんですね、うん、そういうしマーケットはやめた方がいい、
うん、
だから人脈って人脈何の人脈かというと、うん、開拓者、
うん、
こういう人脈が必要なんですよ、
うん、
例えばですね、うん、財閥もそうじゃ、うん、財閥はこのエリアで今後の10年が開発します、うん、ずっとこれは企業内部企業秘密ですね、
うん、
ただそういう人脈が必要ですよ、
うん、
そういう情報を得た上で周りの不動産買えばすぐ価値が上がるじゃないですか、
うん、
これは金になります、
うん、
情報が大事ですよ、
うん、
今の時代何よりも情報ですよ、
うん、
僕は本当に一人の力って言わないですよ今まで、
うん、
ほとんどみんなの人脈でどんどんどんどんご協力いただいたんですね、うん、今まで例えば工場、うん、どこの工場いいんですか、うん、最初は分からないです、
うん、
現地の人脈を使いながらそれをどんどん教えていただいて、うん、あこの工場ベストこの工場ダメ、うん、人脈プラス情報をもらった上で、
うん、
いいものとかいい品質とかいいことは上がるんですよ、
うん、
これは間違いないですね不動産もそうですね。
そうやって日本で20年ぐらいこう勉強されてこられたわけですね。
そうですね。うん、そうですね。それでやはり今まで僕の成功さというとやはり日本のおかげですね。
うん、
一番忘れずにやはり寿司屋さんのところですね。
う
ん、
ああそうか。一番原点がそこにあるわけ。
3万円がもう大きい金ではないけれども、うん、ただ心の話ですね。
あ
僕的にはこれはプライスレスですね。
なるほどね。
金で買えない。これはずっと彼板さんを探してきてるんですけれども、うん、なかなか見つけられなくて、うん、もう今初めという店なんですが、
うん、
今もなくなって中華料理店になってしまったんですね、
うん、
その方は多分今ところは多分60代じゃないかと、
うん、
僕はもう一軒寿司屋作ってあげようかなと、う
ん、あ
これは本当の、うん、話ですね、
うん、
サマニアも大きい金ではないぞ、うん、ただ心の世界ですね。
それはもう初めて日本に来て、一番世話になったと。
そうですね。
でそれが今支えになったわけですね。
そうですね。これは本当に修正バレというか恩返したいですね。
なるほどね。
これ忘れずに、もう一生にも忘れないことですね。
なるほど。
大学に入る前ですね、うん、保証人が必要でしょうと、うんうん、僕はちょうど保証人がいなくて、
うん、
店長にお願いしたんですよ、
うん、
寿司屋さんの、
うん、
それでいやどうくんちょっと養子になってくれないかと、
うん、
養子に
そうです。それで僕はちょっと待ってくださいすぐマネージャーに電話入れたんですよ、うん、ママもうすぐあうちはもう男の子供はもう男というかもう子供は一人しかいないから男の子が、うん、よしだとどうなると名前を全て変えなければいけないじゃないかとちょっと待ってと店長にうまく説明して、うん、ちょっとよしはなかなか難しいやと、
うん、
なんか別法できないかと、
うん、
そう相談に行ったんですね。やはり何とかよしになってもらいたいんだと、
うん、それはどうぞのあれですね、人柄を見込んで自分の後を継いでもらいたいと思ったんでしょうな、うん、
本当に店長のことと板さんのことをですね、うん、 や一緒に本当に僕の人生の中一番大きな親ぐらいの月ですね。大きな重要な人物だったですね。
最初に出会った、いい人に出会ったっていうことが、その後の自分の生き方とか、人生のあり方とか、そういうのを決めてきたということですかね。まだビジネスの世界に生きてるけれども、いずれ政治の世界に戻っていきたいと。それはマレーシアでそういうことをやりたいということですか。
どんどんどんどんチャイニーズというか中国系で、少数民族になってしまうんで、力もどんどんどんどん政治力もどんどん薄くなっていくでしょう。そうですね、流れですね。それでやはり多民族国家なので、先進国を目指すためにどうやって民族の壁をなくして国際化時代を向かって頑張っていきたいなと、これは僕の本音ですね。
なるほどね。将来のマレーシアはどんな感じになりそうですか。
僕は明るくなるとすぐ確信持って言えますね。なぜかというと、今クアラルンプールですと、国際金融センターを今作っているぞ。TRX というところがありまして、あとマラカ、マラカ海峡線、あそこも今大きな港を今建っているぞ、埋め立てて、マラカゲートウェイですね。その辺は本当にだいぶもう変わってきています。今後の10年はね、明るくなるだろうと。
楽しみですね。
もうぜひぜひその時はみんなで、マレーシアで106回ところにみんなで飲みながら、僕は飲まないですけれども、
ぜひぜひ
必ず絶対で必ず接待いたしますので。正直なところで、僕はね、日本民族が優秀です。なぜか優秀かというと、開発研究は強いです、日本民族はね。ただビジネスの場合はやはりチャイニーズが重要です。
なるほど。
それ僕はね、本当に僕は会社は本当にでかくなったのでね、マネジメントスタッフは必ず日本人に入れます。
なるほど、
真面目で、これ日本民族は優秀ですよ、僕から言うと。
じゃあ日本人とチャイニーズが組んで、
そうなんですよ。
研究開発は日本人に任せて、
そうです。
商売は
市場開発は、
中華家人に任せると。
そうです。これはもうこれベストのベストベストオフザベスト、これ本当です。ぜひ日本と橋を架けて、両国の関係もっと深く、絆をつながっていくように一生懸命頑張ります。
そうですね、ぜひ頑張ってください。
頑張ります、はい。
でも日本人も相当マレーシアに今進出してますよね。
そうなんです、最近この12年目ですね、移住国家というか、すごくナンバーワンになっています。赤くと歌手ですね、もう今あそこにも住んでおるみたいですね。この前ちょっとある番組出たんですね、マツコさんも、なんか老後にマレーシアに移住しようと、なんか言ってしまったみたいですね。ぜひぜひ皆さんから来ていただきたいなと、案内いたしますので。
もし
皆さんと本当に両国の関係と深く絆を必ずつながっていくように、もう命かけて頑張ります。
どうも今日はありがとうございました。
こちらこそよろしくお願いいたします。
島信彦、人生百景、志の人たち。今夜のお客様は株式会社和の湯グローバル CEO の道智浩さんでした。
道さんはね、13万円を持って日本にやってきて、
はい、
そしてアルバイトをし、いろんなところで働きながら、そして早稲田大学の大学院を出てね、やってきたというだけにね、本当になんていうかエネルギッシュなね、人だなという感じがしますよね。これからね、ますますこの会社を大きくした後、60代になったら政治家になって、日本とマレーシアとの関係を良くしたいというふうにおっしゃってましたんで、そういう動きをですね、我々も見ていきたいなと思います。
はい、道さんの著書、マレーシア人が見た、体験した日本企業の強みと弱み、こちらは株式会社 FG 武蔵から発売されています。どうぞお手に取ってみてください。島信彦、人生百景、志の人たち。ご案内は
島信彦と
安田裕子でした。次回はゲストに写真家の石内都さんをお迎えします。次回もどうぞお楽しみに。